사랑. 自然の恵みで健やかに。現代医療では西洋薬とともに漢方薬も欠かせないものになってきています。そんな日本の伝統医学である漢方医学について、今月は京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生に伺っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清明先生は聖人の聖、
聖なる、
聖なる、明らかに聖なる、
はい、
谷川先生という、
名前負けです。
いやいや、そんなことない。
これは何か生命学とかお父様とかお母様とか何かの、
なんかどっかの新聞記者かなんかでこの名前があったらしいんですね。それを見て、はい、あ、これがいいと思って父がつけたらしいんですけど、
はあ、すごい新聞記者さんやね。
そうです、それ
12月26日生まれなんですね。
あ、じゃあ本当に
聖なる、
あ、まあ、
余計なことですけど。
いや、そうですか。名前をいろいろこうね、由来を聞くと面白いですよね。
で、そんな谷川清明先生が今月2回ね、京都の方にお越しになってるんですが、富山の方でも開業医をなさってるんですが、西洋医学が元になっているお薬と漢方薬、これ一番の違いって谷川先生何ですか？
西洋薬っていうのは単一成分っていうんですかね、その一つの成分が一つの作用機序をするっていうのが、西洋薬の一つの特徴ですね。漢方薬っていうのは必ず2剤以上の生薬が含まれるんですね。だからいわゆる複合薬、だから一つの強い力も大事なんですが、たくさんの、弱い力が結集すると、強いその効果を発揮するっていうのが大事で、ですから野球に例えて言えば、4番打者を1番から9番まで並べても優勝できませんよね。
あ、どっかのチーム
みたいにで、だから結局1番打者、2番打者、3番打者っていう役割分担を果たしていって、ある強い薬が軸となって、それをサポートする複数の生薬が、一つのチームとして、役割分担を果たして最大限の効果を発揮するというのが漢方薬の特徴で、
よくわかります
わ。一つ一つは弱いんですが、集まるとすごい最大限の力を発揮するというのが、非常に西洋薬と漢方の大きな違いだと思いますね。
その今おっしゃった生薬というのは常に新しく進歩してるんですか、昔のままのものがですか？
これはなかなか昔の非常に良質なものっていうのが、なかなか手に入らないようになってきていて、少なくとも日本の農家ではやっぱりそのコストの面でなかなか栽培ができないので、中国あたりの方から輸入することが多いんですけれども、なかなかその生薬の質のいい生薬を確保していく、維持していくっていうのを、僕らも一つの役割
で、その処方するのは昔の文献っていうのがベースになってる、より新しくまた考えられたりはしてる。
これが面白いんですけど、人間の体なんて2000年ぐらい経ってもそんなに変わらないんですね。例えばインフルエンザっていう病気に対して麻黄湯っていう薬を使うんですね。麻黄湯っていう薬は2000年前に作られた薬なんですが、そのところがインフルエンザに対して非常によく効くんですね、麻黄湯が。じゃあ2000年前にインフルエンザって病気があったかっていうと、そうではなくて、2000年前は違う感染症に対して使ってたわけです。例えば当時であればチフスとか、そういう感染症に対して麻黄湯って薬を使っていて、ただ感染、バイ菌感染を起こすと熱が出て、発熱、悪寒があって、寒気がして咳が出てっていうのは人間同じような反応するわけですね。それに対してただその反応に対して合わせてるだけですから、菌が別にインフルエンザであろうがチフスであろうがあまり変わらないんです。だからその2000年前の文献を僕らは元にして漢方治療をしてるんですが、2000年前の文献通りのことを現代人に当てはめても大体同じことが行われるんです。
奥深いですし、また守備範囲が広いなという感じしますね。そうですね、小さなものが集まってるんで、それぞれがこう補完し合ったりとか、その先月伺ったのが、その片一方でこう、強く押していくのをバランスを取ったりする役目もするって聞いたんですけど、
全く正反対のものが入ってたりすることもあるんです。
いや、それでね、民間療法でいろいろあるじゃないですか。なんか
ネギを、首に巻いたりとかあります。やったことありますよ。
なんかそういうもので治そうと してるじゃないですか。なんかそんなの本当に効いてるんですか？
民間療法っていうのは多分僕は正しいと思うんですね、その根拠がなくて長年続いてるってものは多分正しいことが多いと思うんですね。で、例えばネギ巻くなんていうのは多分体を温めようっていうことだと思うんですけど、僕ら先ほど麻黄湯っていう薬がインフルエンザ、あるいは葛根湯っていう風邪薬使うって言いましたけど、葛根湯とか麻黄湯ってどういう薬理作用を果たしてるかっていうと、体を温める作用なんですね。 だから体を温めて発汗してで熱を下げてあげるっていう発想ですから、ネギで体を温めてで発汗して治すっていうのは全く同じ多分発想で治療されてると思うので。
でも最近体を温めるといえばね、こう生姜とかがねすごいブームになってますけどね、
生姜も漢方薬で使ってます。
はい、
だいたい結構その胃腸系を温める漢方薬には必ず入ってくる生薬です、生姜は。は
い、あとね、そのいろんなものをこう煎じたりとか、あと煮出したりしたこう苦い薬というイメージあるんですけど、実際その味とかはどうなんですか？
やっぱり漢方薬苦いものが多いですね。
やっぱりそれ多いですけど、はい、
ただ中にはまあ結構その飲みやすいもの、甘いものもあったりします。ただあの苦い薬でも飲んで美味しいって感じることがあるんですね、うん、10人中8人がもう苦いって言っても自分が美味しいって感じたときは、はい、それは基本的にその体に合った薬っていうふうに判断することがあるんですね。でどんなにみんなが飲みやすいって言っても自分が苦いと思ったときはあんまり体に合ってないっていうふうに、その効果判定にその味覚っていうか味を利用する場合も僕らはあって、うん、苦いでしょって言って、まあ、先生飲みやすかったですなんて言った場合は、うん、あこれはあなたに合った薬ですねっていうふうにあの判断する場合もあります。
じゃあ人の評判とか鵜呑みにしない方がいいわけですね。
あのお金は貸しても薬は貸すなって言われるぐらいあの薬は貸し借りはしない方がいいですね。
そうですか。
まあ、これまでの治療でうまくいかないとか、また違った処方を知りたいという方は漢方のお医者さんに相談してみるのもおすすめです。ただ自分自身がやっぱり合うかどうかっていうのを相談してみるっていうこともね、お医者さんに行くっていうのも大事なんでしょうね。
それは大事なことだと思いますね、
はい、来週はですね、具体的に肩こりに
嬉しいです
用いる漢方薬について谷川先生に伺っていきたいと思いますので、はい、来週もお楽しみに。京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、漢方についてもっと知りたいという方におすすめのサイトがあります。漢方を正しく楽しく学べるインターネットサイト、漢方ビュー。漢方の基礎知識や症状に合わせた漢方の紹介、漢方の関連書籍の紹介や有名人へのインタビューなどなど、いろいろなコンテンツが提供されています。詳しくは漢字で漢方、カタカナでビューと入れて検索してください。
鈴木美智子の
脳活ラジオ。